と1月2月ですね、いろいろな中でまた私たちを導いてくださったことを感謝し、また新しい月ですね、この年度の最後の月になりますけれども、期待してですね歩んでいきたいと思います。さあ今日は神の叱りと題してですね、神様が私たちの現実の中にこれをすると、必ずするとなさった約束なさったことが本当に現実化していく、そのことを私の御言葉から聞いていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父様、あなたの皆をあがめて心から賛美をいたします。この朝も主の御前に私たちを集めてくださり、主を礼拝する恵みの中に置いてくださったことを心からありがとうございます。神様、ご馳走った者一人一人が今主を心から賛美をしました。生きたも主がおられることを心からありがとうございます。そして私たちの現実の中にも主の御手が開かれて、神様、いろんな御業が、印不思議が今週もまたこの月も開かれていくことを信じます、期待します。主よ、どうぞここにおられるお一人お一人を特別にあなたが祝福しお持ちくださるようにお願いをいたします。最初にお祝福し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ヨハネの福音書をずっとですね読み進めてまいりまして、このニコデモという方とのやり取りを、2回、触れながらですね学んでおります。今日はニコデモさんがお姿を消しになる前の部分まで、を今日のですね御言葉として読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の3章の6節、これは先週も触れましたけれども、読んで、ここからですね、読んでいきたいと思います。ご一緒に拝読しましょう。3、はい。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方はあなたに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。アメン。このところニコデモがですね、イエス様に対してちょっと愚問を発しました。愚かな問いを発しました。新しく生まれるって聞きましたけれど、一体それはどうやってですか。またこんな年を取って、もうこの人生長く生きてきても、経験もねずっと積んできたし、もう今更ね生き方がそんな変わると思いませんが、そのような私が新しく生まれるってことができるんでしょうか。実際にですね、そういう問いかけをこのイエス様に発したというのでございます。その時にイエス様は、水と霊とから生まれるのだ。でも一番中心的に、イエス様が伝えたかったのは、この霊から生まれるということでした。確かにニコデモが問うたように、母の胎に入って生まれてくる。それは肉において生まれた生まれ方。しかし、イエス・キリストがこのところで開こうとされている新しい誕生というのは、霊による生まれである。つまりこれは神様から与えられる新しい命に生きることであって、決して私たちの努力とか修行とか、そういったもので生み出されるものではないのだということを、このところで明確に伝えておられるわけでございます。イエス様がここでニコデモに対してですね、あなた方は新たに生まれればならないとあなたに言った。ね、ニコデモ、あなたに言ったらあなたはびっくり仰天して、そうやって私に問いかけてきたけれども、でもこれは驚くことではなくて、神様の霊の働きの中では、こういう不思議なことというのは自然に起こるし、まだ神様が自由にその働きをなさるのだということを語り継いでいかれるのでございます。ヨハネの福音書の最初の8節、ご一緒に読んでみましょう。はい。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。風がこう吹いてくるだろう。一つの例えを用いながら、イエス様はこのところで教えていかれるのです。一体風はどこから来てどこに行くか誰も見えないね。でも同じように、この霊、神様の霊の働きというのも、どこから来てどこに行くのか誰にもわからない。それは私たちがああせいこうせいと指示指図して動くようなものではなくて、神様の霊なので自由に働かれるのだ。 このところで風という言葉は実は、風とも訳せますが、実は霊とも訳せるんですね。だから霊は思いのままに吹くという具合に、まあ、言ってもいい、そういうですね、表現であります。でありますから、ある面この霊の働きというものを風に例えてイエス様は語りながら、霊から生まれるということは神様の自由な働きの中で与えられる特別な恵みなのだということを語っていかれるのでございます。このところで私たちが気づくことがあります。ヨハネの福音書で非常にですね、強調されていることは何かというと、それは水の注ぎというような、いわゆる 身を清めるというような洗礼で終わってはいけないということを非常に強く語っているのでございます。これはですね、このイエス様の洗礼を授けたバプテスマのヨハネという人物がおりますが、その人物が系譜を持っている流れにおいてはですね、いわゆる身を清めるという意味で沐浴的なその注ぎというものが洗礼、このですね、洗礼という形でですね、受け止めていたのであります。でありますが、それはある意味で今までの過去の汚れを清める、まあ、そういう意味で水を使ってですね、身を清めるという行為をするわけでありますが、でもそれだけでとどまらず、キリスト信仰において開かれる恵みというのは、その本質において新しく生まれるという世界が開かれる。それはある面、この水によって、清めるというだけではなくて、そこに新しい命を神様が吹き込んでくださる。創世記において人がですね、この人形、この土をこねてですね、人形ができて、そこに神様が鼻から息をふっと吹っ込まれたら生きたものとなったという表現がありますが、まさしくそのように神の霊がその人にこの命を吹き込んでくださって、そして新しい命に一人一人が生きるようになる、そういう体験こそが非常に重要であるということをイエス様はこのところで教えていかれたのでございます。バプテスマのヨハネがですね、登場した時にイエス様に対してこう言いましたね。私は水で洗礼を授けたが、後から来られる方はもっとすごいもので、ね、洗礼を授ける、それは何ですか、聖霊による洗礼だということを語られました。まさしくイエス様がこの世界にもたらしてくださった恵みは、ある意味で神様との関係を私たちに回復するという道をつけることでしたが、それはまさしくですね、神様の霊を私たちが直接受け止めて、その霊によって生きる世界を神様は私たちに与えてくださったのでございます。ある面それは今までのかつての生き方、在り方ともう全然違う世界をですね、私たちに開いてくれる大きな特権であったということができるのでございます。この前園遊会がありましてですね、天皇様が、30年ね、こう勤めてこられた、最後締めくくるような形でですね、いろんな形でこう今催し物がされています。あそこにですね、行くには、行きたいと思って行けないですね。私も行きたかったけど、行けません。いろんな有名なね、スポーツマンがこの前集められて一堂に会して、豪華な、ね、方々がこの平成の時代に活躍したんだなということをですね、こう思わせさせていただきましたが、私は行けませんでした。理由は単純ですね、呼ばれないからです。園遊会がある天皇様の園遊会にですね、いやちょっと私も行きたいから行かせてくれって、行けないんですね。呼んでいただかないといけない、そういうもんですね。だから私たちはそれをわきまえていますから、 あそこで老石を働きませんね、入れろとか言ってね、行きません、行けないのが分かってるからですね、そういうもんだっていうことです。実は高貴な方というのは、来なさいって言われないといけないんです。聖書にもそういう記事がありますね。エステルという人が、本当に自分の同胞であるユダヤ民族がね、悪しき計り事によって滅ぼされかねない、そんな時に王様に取りなしをするんですけれど、その取りなしもですね、王妃である彼女でさえですよ、自分から会いたいからって王様といけない、王様にお召しいただかなければ寄れないんですってことをこう語りますね。 でももうそういうこと言ってられないので、彼女はまあ勇気を振り絞ってみんなの祈りによって押し出されて王様のもとに行くんですけど、その時にもし王様が来てよいとこうね、秘釈をこう差し伸べてくれなかったら、実は彼女が王妃であってももう裁かれてしまってですね、命を落とすということになりかねない。つまり高貴な方っていうね、そういう存在に近づくためにはどうしても招かれなければならないんです。ある意味でイエス様がこの地上に来てくださったというのは、神様の側から私たちに差し伸べてくださった招きだったんです。そしてこのイエス様を信じるならば神のことされますって資格を与えられて、何かって言ったら園遊会にいらっしゃって結構ですというですね、招待状を私たちが手にするようなもんでありまして、ある意味で神様の前に私たちがもう堂々と恐れはばかることなく近づくことができる、そういう特別な招待をするためにイエス様がこの地上に来てくださったというのでございます。そして実際にそこで交わりがこう始まりましたら、本当にね素晴らしいですね、何人もの方がこうインタビューにね答えていらっしゃった見ましたけど、一人一人にちゃんと天皇さんは心をね込めて、いろんなメッセージをこう語られますね。そしたら何人かの方が言ってましたね、一生の宝にして歩みます。ある意味でね、天皇様からの語りかけを本当に感謝して受け止めて、それに生きようとするって、王貞治さんもですね声をかけられて、野球を盛り上げるために頑張ってくださいって言われましたってね、今更ながらっていう感じではありますが、王さんがこうおっしゃってましたね、あ、野球も見てくださってるんですねってこうね思いましたって、ある意味でそういうメッセージをいただいて、それがものすごく励みになってこれから歩んでいくことが起こります。ある意味でそれは神様が私たちに対して聖書の御言葉を通して、またメッセージを通して語りかけてくださるメッセージを私たちが受け止めて、そして、あ、神様に覚えられている、神様は私をこんなに大事に思ってくださっていて、私を本当特別に用いようとされるんだっていうことを自覚して生きる、まさしくですね、天の神様が私たちにもう園遊会の天皇様以上のですね、個別の語りかけをくださっているということを覚えようではありませんか。まさしくね、そういうね、この語りかけってのは命の行動ですよね、呼吸ですよね、交わりです。まさしく神様から語りかけられ、私たちが神様に祈りということからは命の交わりがありますが、まさしくそれは神の霊によって生まれたものにだけ開かれる特別な恵みだということを今日覚えようではありませんか。聖書のいろんなね別の箇所には先週学びましたが、霊は私たちに証印をしたとありますね。まさしく神様から間違いない、あなたは私のね、特別な愛し子だということを認めてくださった、まあ、そのことからをですね、私たちは自覚しながら、歩むことができるようになっているのでございます。でありますから、単にですね水で洗って清めたってね、過去を清めたってだけじゃなくて、その命の交わりを持ちながら神様の前に歩ましていただける存在にならなければならないのだ、このことを霊によって生まれなければならないと語っていかれたというのでございます。さあ、それを聞いたニコデモはですね、イエス様の前に来た時は割合敬虔な感じですね。あなたがこんな印をなさるとしたらもう神様からの器であるとしか言いようがありませんって以外に、なんかこう一見するとすごく敬虔な信仰をイエス様に向けているように見えたんですけれど、それがですねちょっとバリバリと破れてきて、メッキは剥がれてですね、彼のムキムキの現実が出てまいります。9節10節をご一緒に読んでみましょう。はい。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。もうなんか一刀両断って感じですね。ニコデモは思わず言うんです、もうそんなことありえませんよって、私自身がね神様とそんな霊の交わりをいただいて、神様にやって新しい、ね、命をいただいて生きる、そんなこと考えも及びませんって、こうね、要はイエス様という方を見てましたし、イエス様がすごいことをなさることは知っていましたよ。でもそのイエス様を通して 神様との交わりの中に私たちが入れられるのだというところには全然理解が及ばない。現実ありえないとしか受け止められない。要はこれは弾いたわけですから不信仰と言います。信じられないっていうことをイエス様の前に明確に言ったのです。そうするとイエス様はこんなことも分かってないのかって、これぐらいのことをね掴めないでどうするとね、まあ非常に厳しい、叱責をですねこのところでイエス様はおっしゃったということができるのでございます。はっきり言ってよく、私は知っていることを語り見たことを明かしているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。まあここでいきなりですね、あなた方はって、ニコデモっていうね人物からあなた方はとこうなりますから、だんだんここでニコデモが一人ね、イエス様の前にいるわけですが、これは代表であって、その背景には同じようにイエス様のことをちゃんと理解できない人たちがたくさんいる。それに対してこのヨナの福音書が丁寧にメッセージとして発信し始めていることがわかりますね。つまりニコデモのことを笑えないでしょ、あなた方の中にもそうやってニコデモのようにイエス様のその真相が本当の姿がよく理解できないで、神様によって霊の交わりが開かれているのに全然それに気づきもしない、またそこに入ることもできないで過ごしている者たちがいるでしょう。せっかく私たちの証をこうね語っているのに、あれ私たちって、イエス様お一人のはずなんですけど、私たちってこうね語りかけが変わりますね。要は今やイエス様の福音を語っているのはイエス様一人だけじゃないですね。ニコデモが一人だけじゃなくて、その背後にたくさんいるように、今度イエス様を信じて歩んでいる私たち教会の一人一人が一生懸命証をしていても、なかなかそれを受け入れようとしない現実がありますねと語っていくのでございます。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇ったものは誰もいない。イエス様はこの地上に、来てくださいましたが、まさしくそのような神様の交わりの道を差し伸べてくださる、それが地上に来てくださった、下ってきたということでありますが、また天にも昇るね、昇るものというのはまさしくこのイエス様の復活の後天に変えられるということを指し示しているでありましょう。そのような道筋をつけるものがなければ、神様の世界と私たちのこの人間の世界が交わり結び合わされることはなかったのだということを語っていかれるのでございます。そういう中でイエス様が最後ですね語られた大切なメッセージがありました。14節15節ご一緒に読んでみましょう。はい。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。このところでモーセが荒れ野で蛇をあげた、これはですねイスラエルの民があのエジプトを出てですねカナンの地にこう入るまでの間にいろんな体験をしましたが、彼らは非常にこう奴隷根性がねもう身に染みていて、もうそれがもう習慣化していたので、なんかね都合が悪くなるとすぐ文句を言う、不平を言う、つぶやく、こう神様に対してですねブツブツブツブツですね、口からですね悪しき言葉を出してしまう。神様は結局のところ私たちにねいいことしてくれらへんみたいなですね、そういう文句を神様にこう言ってしまう、そういう習慣がねもう染みついていました。でありますから、この時もですね本当に神様の前に都合が悪くなった、その現実をですねブツブツブツブツ文句言ったら、なんとそのつぶやいた事柄で神様が非常に怒られましてね、そうすると怒りがなんと毒蛇になってですね、そのイスラエルの民をガブガブとこう噛んでいった。そうするともうバタンバタンとですねその毒にやられて死んでいく、そんな状況が生まれてしまったというのでございます。まあ、私たちもこれは非常にですね自戒しなければならない、ね、メッセージがたくさんある記事であると言わなきゃなりません。私たちがどんな言葉をこう出すか、これは本当にねちゃんと注意して選ばなければならないということを本当に感謝する前にですね教えていただく講師でございます。でもその時です、イスラエルのためはですねさすがにもうどんどん死んでしまう、これ大変だ、もうその時に助けてくださいとね、本当に神様にまた叫び求めるんです。そしたら神様は一つのことを示されました。 それは青銅の蛇をですね鋳型で作りまして、それをねこう支柱の上にねこう掲げるんですね。その蛇を掲げて、その青銅の蛇を見上げた人はみんなその毒が消されて生きることができるようになった。まあ民数記にありますから、また読んでいただいたらいいと思うんでありますが、その出来事を通して蛇が掲げられたものを見上げた者が皆癒された。そのことからを実はこの14節で故事として取り上げながら、人の子というのはイエス様のことです。イエス様も挙げられねばならないと語られた。どこにですか？そうです、十字架です。十字架の上にイエス様もかけられなければならない。このならないという言葉は神様の必然を表します。神様がどうしてもしなければならないとですね決められた事柄を物語っているのでございます。でありますから、ミュート、ミュート、みんなミュートしてくださいね、はい、これで大丈夫ですね。はい、多分あの礼拝を聞こうという熱心な熱い思いで今入ってくださいましたから感謝します。まあ時々こういうことがありますが感謝でございますね。さあ、ねばならない、そうそう、ここでイエス様はこれは、どっちでもいいことではないのだ、つまり神様が必ずこれをすると決められたことが成し遂げられなければならないということを明確に語っていかれるのでございます。イエス様の十字架というのはまさしくそういう意味では神様が約束された救いを与えるということをもう神様がどうあってもするという強い意志を持って、この向き合って成し遂げなさったことであることを知るのです。はじめさん、神様はそのような誠実なお方であり、また神様が私たちに対してもしね約束をなさったら、それはどうあっても成し遂げていかれる、そういうね強い強い思いを持っていらっしゃることを今日もう一度覚えようではありませんか。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。このイエス様の言うならば開いてくださった恵みというのはこの永遠の命を得るというところに行き着くのです。これは単にですね、単に死んでから得るものではありません。なぜかというと、もうこのことからは次の段でまた私たちは学ぶんですが、すでにイエス様を信じた者にはこの命が与えられているからです。つまり先に将来に死んでから後に私たちが裁かれて永遠の命を持っているものだということが明らかになるのではなく、もうすでに今この地上で生きている現実の中で神様にあって私たちは永遠の命の中に生かされているものであることを自覚し歩むことができるのです。要は死というのはこの肉体の体を脱ぎ捨てるだけのことであって、もうすでにこの命の中に永遠の命が与えられ、永遠につながる歩みが私たちに開かれていることを覚えようではありませんか。これが十字架で開かれた大きな恵みの命であり、私たちが受け止めるべき大切な内容なのでございます。さあ、私たちはこのところからいくつかのことを共に学んでいきたいと思いますが、第一番目に覚えたいことはこれですね。ご一緒に合格しましょう。3、はい。新しい命の世界は霊によって開かれる。アーメン。私たちのキリスト信仰のこの大切なですね、スタートは神の霊によって新しい命をいただくというところにあることを今日もう一度覚えたいと思います。この新しい命を私たちが受け止める、この霊によって開かれた部分をね本当にしっかり受け止めるということは私たちの人生の中で、またキリスト者として歩む中でとても重要なことなのでございます。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くか知らない、霊から生まれたものを皆その通りだ。本当にこれは神秘な不思議なことでありますけれども、でも確かに 神様が信じる者に開いてくださる素晴らしい体験であり、また私たちがその霊によって生かされているその事柄は本当に躍動感のある命にあふれたものであることを知るのでございます。いろんな現実の中で私は生きておりますし、今日も海外の遊覧の中でですね、時には落ち込んだり、またね疲れたり、そういったことからを体験することがある。しかしどういう時に力が得るか、それは神様の語りかけをいただく時であってありました。まさしくですね、この霊によって生かされているという事柄を、一番こう体験するのはそのような神様からのメッセージをいただく時でございます。ペンテコステ教会に私たちの教会の系譜があります。でありますから聖霊の働きということに対して強くね、すごい強調点を持ちながら私たちの教会の営みは進められてきたんです。でその時に、霊に満たされてこう祈る聖霊体験ということで異言で祈るとか、そういう祈りの生活という事柄をすごく大事にしてきました。しかし同時にですね、気づかされることがあるんです。ものすごく祈りへと導かれたり、神様に対して心をねバッと開いてですよ、そして本当に神様を求めるっていうねところに行く流れはどこで起こってるかっていうと、実はねメッセージの中で起こってるんです。神様のメッセージをね聞いてる中でね、ものすごい上書きが起こってきたり、また神様に対する心がねもうぐーっと集中したり、ある意味で神様のメッセージを通して私たちは実は霊を受けているんです。だからこのね霊を受けている、神様からの語りかけによって霊が生かされるっていうのは、まさしくねこのメッセージを聞く中で起こっているとても大事な要素であることを今日覚えようではありませんか。そしてそういう中でこうものすごく燃やされてね、そして祈りへと導かれていって、神様との深い交わりに入っていく。一時私は中高生の頃でありましたけれど、ちょっとそのあたりをね、誤解してしまったことがありました。何かというと、あんまりにもねこうね賛美が恵まれましてね、賛美して、キャンプのこの世界の時でありますけどね、踊ってねこうやったら、ある集会でした、もうそのままみんながねものすごい祈りへと導かれたので、だからねもうガーッとこう祈ってね、実はその集会ねメッセージがなかったんですよ。でもまあメッセンジャーの先生がそういう側に導かれたので、それはそれとして良かったということはまあできるわけですね。だけど若い私はですね、青い私はそこで誤解しました。おお、メッセージがなくなるぐらい精霊に満たされるってすごいことだってなんか思っちゃった。そしてね、間違えたのは翌年でした。あの時みたいに恵まれないといけないっていう具合に頑張っちゃって、そしてどういうね状況をイメージしたかというと、賛美してる間にメッセージがなくなるぐらい恵まれた方がいいのだっていう具合に思ってしまって、いつまでも賛美をしたんです。実はその年はメッセンジャーをよそから招いていたのに、そうするとメッセンジャーの先生はですね、いつになったら私が語るようになるんだろうね、ずーえらい1時間経っても1時間半経ってもで、ね、踊ってね賛美をしてるけど、一体いつやーとこう待って、そしたらこのね、中高生の先生がですね、ちょっと、今ねもう汗だくで喉もあれだからちょっと休憩しましょうって言ってね、集会の途中で休憩が入ったんですよ。でお茶をねちょっと飲んでからもう一回敷き直しでっていうような形になった瞬間でした。もうこのね講師の先生がね烈火のごとく怒られたんです。一体君らどういうこっちゃってもうその教師をね呼んで、そして私は説教者としてね主任だと今日来てるのにね、私に対してどういうつもりだってですね怒ったんです。私はそれを傍から見ながらね、あの人は恵みを知らない説教者だななんてことをね思っているね、うつけ者だったんです。うつけ者ってのは古すぎますね。アホだったんですね。本当にね 大事なことをちょっとね、私自身ね、ミスった、その時に本当に、見失っていたなということを反省します。神様が語られるメッセージをないがしろにしたら、結果的にどうなるかというと、私たちは霊的な命を失うんです。元気をね、なくすし、神様からの語りかけを謙虚に受け止める中に、実は私たちが本当に生き生きする、ね、道があることを、私にそういうちょっと愚かな失敗を通してね、深く学びました。後から、その正解はね、私の父は言ってませんでしたから、父がですね、いさめました。神様のメッセージを一番私たちはね、大事にしなければならないのに、それをないがしろするということは一番やってはいけないことだ。実はそこにおいて本当に神様によって霊がね、生かされてくる。まあこのことを本当につかみ取っていくのはね、私もまだ何度もいろんな失敗をした経験がありますが、でもそういう中で深く教えられたことはね、本当に恵まれるね、祈りへ導かれたり、その体験するときにはもう例外なくですよ、やっぱり御言葉によって心がね、燃え立つ、もうそういう体験があってこそのことだっていうことを本当に学んできたのです。でありますから、愛する皆さん、私たちは神様からのこの霊からいただいた命は、神様の霊である神様の語りかけを通して本当に生かされ、そして燃やされ、命がみなぎってくるものだということをしっかり受け止めていこうではありませんか。そうなっても、そういう語りかけ、を本当にメッセージとしてね、私もいただいて励ましをいただきました。もうやっぱりね、こう牧師として歩んでますからね、語ること多いんですけど、語ってもらうことがね、あんまりこうね、日常に、ありません。ですから、ある意味でこう語るものとして、またこう語りかけをね、いただくっていう機会はものすごい貴重ですね。励ましをいただきます。私自身年間3回ですね、痔を患いましてですね、痔瘻ということでですね、手術を3回した年があります。まあ本当に精神的に非常にこう負担もあったということもあるわけですけれど、まあ3回目のね、手術をした時に本当にね、ほとほと自分が嫌になったんです。まあ最初の時は仕方ないなって、2回目の時もまあ再発したからね、今度 G が痔瘻になってしまったからもうしょうがないなと思ったんですが、3回目になった時はですね、まだしばらくね、こうお尻をこう手術しますとですよ、こうやって普通に座れませんね。ですからやっぱりこう干潮になってからちゃんとね、ご用意しないということで、しないといけないということでお休みをこうするわけですが、でも本当にそういう中でね、私自身、自分自身がもうこのままね、あかんのちゃうかなみたいなね、こう思いになってしまった、そういうね、時があったんですね。でもその時に実は私の教会でね、何人も先生がいらっしゃって、御言葉をね、順番に語ってくださったんですけれど、ある集会でね、そのメッセージャーが語られたメッセージが、もう私の中にものすごく入りました。非常にシンプルなメッセージ、未だに私ね、覚えてるんですけど、ダビデはその時代に主に仕えた。その御言葉がね、私にね、ものすごく深く入ったんです。何かというと、ああ、私がね、もうやるべきことがないかもしれないなみたいなね、思いにこうなっていたわけですよ。でもその時に、その御言葉がね、私の中にボーンと語られた時にね、ダビデはその時代ってことは何かというと、ダビデが生かされた、ダビデの使えた時代ってことでしょ。その時にダビデは神様に用いられて、神様に言うならば使え抜くことができた。イザヤよ、お前もお前の時代があるし、お前の時があるし、お前が果たすべき使命をちゃんと成し遂げることができるっていうね、なんかものすごい励ましをいただきまして、 それから本当にそういう気弱なね状況から立ち上がることができたんです。でもそれはある意味で神様からのメッセージが霊として私を本当に生かした、そういうですね結果であることを決して忘れることができないのです。愛する皆さん、私たちは本当に神様にあって霊から生まれる、実はその霊は本当に神様からの交流ね、交わりとしての語りかけを通してより生かされ前進するものであることをしっかりと受け止めていこうではありませんか。第一コリントの2章の14節をご一緒に読みします。3、はい、自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。アメン。残念ながらニコデモはどうしてそんなことありましょうかとね、もう弾くしかありませんでした。それは彼が霊による誕生を受け止めていなかったからです。霊的なことは神様からの霊の働きによって初めて掴み取ることができるものであること、今日もう一度心して前進するものとなるのではありませんか。第2番目に覚えたことがあります。ご一緒に告白しましょう。3、はい、神は約束されたことを着実に遂行される。アメン。私たちの神様がこの御業を行われる、実は約束されたこと、神様の語りかけによって私たちに与えてくださったそういう約束を着実に実行していかれるお方である、このことは私たちが信仰によってしっかりと受け止めたいメッセージでございます。先ほどお読みした中でモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならないとありましたね。これはある面イエス様がどういう生涯を歩まれたかということを実はギュッと凝縮してね、表現している一節です。つまり神様にあってイエス様は十字架において救いの技をなすことを、まあ言うならば計画されていた。神様にあってそういう使命を与えられていた。それをどうしても果たし応せねばならなかったっていうことは、もう絶対的に神様はこの事柄をなされるということからにイエス様は従って行かれたということをして、示しているのでございます。はじめさん、私たちも神様の前に、今日は叱り、神様の叱りという題をいただきましたが、神様がこうすると言われたことは必ずなるということを信仰者としてしっかりと、持って歩んでいこうではありませんか。コリントの第2の1章の20節をご一緒に読みします。3、はい、神の約束はことごとくこの方においてしっかりとなったからです。それで私たちは神を称えるためこの方を通してアーメンと唱えます。アーメン。この方というのはイエス様ご自身ですね。でありますが、神様が約束された救いの約束というのはイエス様においてことごとく実現した、しっかりとなったというのはその通り現れたということですね。つまりそれが私たちに今度イエス様に連なるものとして神のことされたものには同じように約束されたものはしっかりとなっていくのでございます。私たちも本当に神様にあってこの主の約束に対してしっかりとされる人生を開かれていることを感謝しようではありませんか。新しい月になりました。3月入る前にですね、本当に神様に祈りながら、見つけ目になるな、また年度のね、この締めくくりの月だなということを思いながら祈っている時に、神様がいろんな思いをね、与えてくださっていることをもう一度こう噛み締めていました。その中で本当に深くね、主から与えられたのがこの御言葉であります。ことごとくイエス様においてしっかりとされた主がこの月も必ず導いてくださる。そして私たちの新しい習慣も一日一日ね、私たちの歩みを進めていきますけど、この主の約束をしっかりとされ実現された方が伴ってくださり、そして今週も歩みを進めさせてくださる、この方を信頼して歩んでいけばいいのだということをもう一度深く噛み締めたのでございます。3月ね、主にあって期待していこうではありませんか。そして本当にこの3月も主がどんな御業をね実現させてくださるか、主が約束されたことからをしっかり見据えながら 今週またこの月それを実際に体験する歩みを主の前に受け止めて歩んでまいりましょう。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よ、天で祈ります。はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。あなたの恵みを心からありがとうございます。今日も主は私たちに恵みの木を開いてくださって感謝をいたします。どうぞ神様、この人とお一人お一人が主によって強められ、神様とご主の恵みの中をしっかりと歩むことができるようにお願いをいたします。神様、あなたご神が私たちに与えてくださった霊による命、感謝、それをしっかりと受け止めながら前進することをしてください。そして何よりも神様、いろいろな歩みの中で神様、主ご主の約束をしっかりと見据え、それが現実化する恵みを体験させてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によって感謝しております。